今日は呼ぶ記の31章です。このところでは自分の義を語る呼ぶのことが記されてあります。一節に、私は自分の目と契約を結んだ、どうして乙女に目を止められるだろうかと呼ぶは語りました。このことは9節のところを見ると、もし私の心が女に惑わされ、隣人の戸口で待ち伏せしたことがあったならという言葉に関連があると思います。言うなれば、それはこの姦淫の罪を犯すということになるわけです。この姦淫の罪っていうのは他の罪と違うところがあります。それはまさに自分の欲によって物を、また人を奪い、そしてまたそれはまさに12節のところに、実にそれは滅びの淵まで焼き尽くす火だというふうにヨブは語っています。そのことの実例はまさにダビデ王のバテシバとの姦淫の罪で明らかであろうと思います。まあ、彼にはこの王宮にはべる女性もたくさんいたわけです。しかし彼はその肉の欲に負けてしまい、バテシバを奪い、それどころかウリアまで殺してしまうというような、もう二重の罪を犯す。それはまことに滅びの淵まで焼き尽くす火となってしまうということであるわけです。しかしヨブは自分の目と契約を結んだ、どうして乙女に目を止められるだろうか、彼はそのような罪は犯さなかったということを語っているわけです。それだけではなくて、もうさまざまなことに対して自分は潔白だということを言っています。五節に、もし私が偽りと共に集まり、この足が欺きに急いだのなら、神は私を正しい計りで計られればよい。実はこの章には、もし何々ならという言葉が繰り返しされて出ています。実はそういうことは私は一つもしていないということを彼はこの強調して言っているわけです。7節にも、もし私の歩みが道からそれ、私の心が自分の目に従って歩み、私の手に汚れがついていたなら、8節に、私が種をまいて他の人が食べるがよい、私の作物は根こそぎにされるがよい。ですから自分は決してそんなことをしていない、その自らの潔白を強調しています。13節にも、もし下部屋召使いの女が私と争った時、私が彼らの歌を拒んだことがあるならということを言っています。15節に、私を体内で作られた方は彼らをも作られたのではないか。もう自分はこのしもべってあるんですけれども、奴隷です。一緒にこの作られたもの、母親から生まれたもの、自分は決してこの彼らを虐げるっていうことはしなかった。また16節追加でも、この弱い者ややもめのことが出ています。17節にはみなしご、19節には着るものがなくて死にかかっている人、貧しい人、そういう人たちを彼は決してそのままにはしておかなかったということを語っています。また24節には、この自分が金を自分の頼みとし、そしてまた王国に向かって私の許たるものと言ったことがあるならとあるわけですけれども、彼はそうしたこの金とか高価なものにより頼まなかった。また26節には、光り輝くのを、月が照りながら動くのを見て密かに心を惑わされ、この火の光、月っていうのはその当時太陽を拝んだり月を拝むっていうような偶像礼拝を する人たちがいたわけですけれども、そういうものに心を惑わされなかった。また29節には、私を憎む者が衰えたのを喜び、彼に災いが下ったことに心を躍らせたことがあるだろうか。決して自分が憎むっていうような人たちに対しても、その人たちが災いにあったことを喜ぶっていうことは全くなかった。彼はそのように言っているわけです。31節には、私の天幕の者たち、まあ、自分が養っている人たちが、あの方のパンに満腹しなかった者が一体いるだろうか。もうみんなもう満腹して豊かに与えられた。そして32節には、キリウシは外で夜を過ごさず、私は戸口を通り向けて開けている。旅人ももう喜んで迎え入れてお世話をした。まあ、言うなれば、彼は自分の正しさを主張しているわけです。33節にアダムのことが出てますけれども、自分の背きを覆い隠し、自分の咎を胸の中に秘めたことがあるだろうか。もうアダムは自分の犯したその罪、この中央の木になっている善悪の木の実を取って食べたんですけれども、彼は神様から隠れていった。しかしこのヨブは決してそのようにしたことはない。絶えず神様の前に出て自らをはっきりと言い表していると彼は主張しているわけです。35節のところでは、誰か私の言うことを聞いてくれる者はいないものか。そして全能者が私に答えてくださるように、もともと散々議論をしてきたわけですけれども、誰も自分のこの言っていることを受け止めてくれる人は一人もいない。むしろ彼は、全能者が私に答えてくださるように、彼はもう神様から答えていただきたい、そのように願っているわけです。そして37節にも、私の歩みの数をこの方に告げ、君主のようにしてこの方に近づきたい。そのところに彼は神様を慕い求める、その思いが強く表されてきているのではないかと思います。この言葉を見るときに、二人の人物を思い浮かべることができると思います。一人はこの永遠の命をどうしたら得ることができるのかっていう金持ちの青年がイエス様に近づいてきたわけです。その時にイエス様はこの彼に、この律法を行っていたのかっていうようなことを尋ねられたわけですけれども、彼は小さい時からそれを全部守ってきています。彼もまた自分の義をですね、語る人であったわけです。その時にイエス様は、そうしたらあなたは自分の持っているものを全部売り払って、そして私についてきなさい。ところが彼は顔を曇らして去っていってしまった。そしてエリコの座会にもイエス様は近づかれたわけです。じゃあ彼はどうだったのか。イエス様と交わって、そして彼はイエス様に、私の持っているものすべての財産の半分を貧しい人たちに施します。そして自分が不正をして取り立てたものは4倍にして返します。するとイエス様は、この家に、救いが来たということを言われたわけですけれども、非常に対照的であるわけです。どちらの人がイエス様に従っていったんだろうか。それはもう明白なことであるわけです。ですから私たちは、ただ人間関係の中で自分は正しいことをやっている、間違ったことは一つもやってない、そういう自分の義というのが自らを本当に神様の前に正しいと 果たして主張できるものであるのか。そうではないわけです。まあ、ローマ書の3章の23節に、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができずがあるわけですけれども、じゃあそれですべてが終わりなのか。そうではないわけです。その後に24節を見るならば、神の恵みにより、キリストイエスによる贖いを通して、与えなしに義と認められるからです。パウロはそう言っているわけです。神の恵みによって義と認められる。ですから私たちは神様の恵みということを知らなければならないわけです。パウロ自身も彼は今でいう緑内障にかかり、もう目がだんだん見えなくなってしまう。彼はもう自分の肉体のトゲが抜けられるように三度祈った。あるわけですけれども、しかし彼の目の病は癒されなかった。じゃあ神様の答えは何か。私の恵みはあなたに対して十分であると答えられたわけです。だから私たちは自分の悲惨さ、またこの世で自分がどうかというところに目を見ていくのではなくて、実は神様に私たちは目を向けていく。どんな困難、試練があっても神様は愛してくださり、そして豊かに与えてくださる。それを私たちは知らなければならないわけです。この世にはいろんなことが出てきます。でもヘブル書12章では、信仰の創始者であり完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないかとあるわけです。だから私たちは何を見るのか。この世のものか、自分のものか。そうではなくて、私たちは絶えずイエス様を目の前に置いて生活する。イエス様を見てイエス様と共に生きる。そのところに私たちの人生の勝利、そしてまた祝福があるということです。後ヨブはそのことが分かり、2倍の祝福を得る。そのことを私たちは知ることができますけれども、私たちもまたイエス様によって愛され、祝され、豊かな人生を歩まさせていただきたいと思います。